さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうなんかあれだね、毎日毎日ツイッター見てるとさ、いろんなニュースが流れてくるじゃないですか。
はい、
もう多種多様なニュースが毎日のようにもう騒がれてるわけじゃないですか。まあちょっともうこの話題どうかなっていう、まあでもね、もう持ちきりだからね、この話でもう正直日本中持ちきり、いやもうなんかね、いや思ったんだけど、そんなにもうみんなが話題にしてるところをあえてこうタイムマシン部の帰り道で話すべきかみたいなのは結構葛藤があるんだけど、まあでも、まあでもやっぱりちょっとそこをするわけにはいかないでしょっていうところで、ビーバーの赤ちゃんがどんどん生まれてますよ。もうすごいよ、もうベビーラッシュってやつですか、これもう本当にどんどんもう日本各地でビーバーの赤ちゃん誕生ですよね。もうこの話題で持ちきりですから、今ね、私のタイムラインは。
はいはいはい、
ま、もう大量の赤ちゃんビーバーの写真がもう流れてくるから、私の。まずあれだよね。まずは、先月の5月24日ですよ。東京、羽村市動物公園、通称日野トントンズーで双子の赤ちゃん生まれましたから。もうね、この子たちはもう結構大きくなっててね、もう生後約3週間でね、性格の違いが最近出てきたってことでね、ちょっとこう片方の子がちょっと大きめなんだよね。でそっちの子はね、性格がねおっとりしてるそうですよ、もう。でなんかわかんないけど、パパとママの尻尾をよくかじっちゃうらしいんですよ。これが可愛いんですよ、もうね。かまってほしいのかな、かまってほしいのかな。でやっぱね、結構もう3週間ぐらいすると結構大きいから、もう しっかりもうなんていうのかな、ね、ずっしりしてるから、なんか兄弟で相撲とか取ってるんで、それが可愛い、なんかじゃれてるのかな。その姿がね、まあ可愛くてね。で今月6月2日大阪の吹田市のニフレルっていう、俺これ行ったんで、ここの、この動物園っていうか水族館かな、ニフレル行ったんで、今年USJ とか行った時に、こうニフレルで6月2日また双子の赤ちゃん誕生ですよ、もう。で生まれた時は、生まれた翌日の体重計測ではたったの 500g ですよね。たったの 500g がもう今や1キロ超えてるんですよ。この2週間でも体重倍ですから。
へ
ー。大人のビーバーはなんか、平均で20キロぐらいまでなるんだって。
ほー。
それがまだまだ赤ちゃんだから、この体重測定の模様がまあ可愛いんだよ、このもう。いや、ほんともうなんだろうね、めちゃくちゃ、まだ何も分かってない感じがするんだよね、赤ちゃんだから。もちろん赤ちゃんビーバーだから、片手で持たれて、なんかカゴみたいなのに乗っけられて体重測定をしてる時のキョトン顔ですよ、これもう。まあ可愛いのなんのです、本当に。いや、もうちょいなんかタイミングがずれてたらな、見れたんだ。6月4日東武動物公園でまた双子の赤ちゃんビーバー誕生。どうなってんの、もう日本すごいよ、これやばいよ。もう赤ちゃんビーバーだらけになってんだよ、今完全に。マリトッツォかなんかがなくなったと思ったら、この赤ちゃんビーバーだらけだからね、今もう日本中ね。6月4日東武動物公園、ここもね、3年ぐらい前に行ってるんだよね、東武動物公園ね。双子の赤ちゃん誕生ですよ。で、ちょっと色がね、ちょっと違うんです、この双子の赤ちゃん。片方は茶色で、片方はちょっと黒っぽい子なんですけど、まあ可愛いんですよね。で、ビーバーって、生後大体1週間ぐらいで泳いだりする。まあ早いと、なんか生後1週間とかでもう泳ぎ始めちゃうらしいんですけど。昨日、この茶色の子の初泳ぎ確認されましたからね、これもうね。
ちょっと、
ね、6月16日にです。茶色の子が初めて泳いだ。 もうよかったね本当にね。やっぱなんか泳ぐ姿を見るとあビーバーだなっていうね、こうね、まだ歩いてるとよちよちなんだけど、こうね、まだよちよち歩く赤ちゃんが泳ぐとすごいんだよ、スイスイ泳いじゃってね。まあまだ軽いからなんかこうプカプカ浮いてるようにも見えるんだけど、すっごいね器用に泳いで、そんでね、あのもうあれこれ速報ですよ、これニュース速報、あのちょっとものすごい重要なニュース、重大なニュース入ってきてるから、今日本すごいじゃん、もういろんなこと起きてるじゃん、あのこれタイムマシン部の帰り道ニュース速報ですから、
はい、
本日黒っぽい子も初泳ぎ確認されましたから
おめでとうございます
これもうね、あの泳ぐ頑張って泳ぐんだけど、やっぱお母さんビーバーが心配なんだろうね、まだね、心配でしょうがないみたいで、あの泳ぐ姿を見つけてはすぐ加えて巣に戻すっていうのが可愛い、これがもうまだまだこうなんだろうね、大事な大事な可愛い赤ちゃんですから、もう巣にしまっときたいんでしょうね。で、そのたんびにこう赤ちゃんビーバーたちはめげずにまた泳ぎに行くっていう、これがもうなんかね、この永遠と見てられるわけですよ、この繰り返し。いやで、なんともつい最近でし、1週間前6月10日、長崎県西海市の長崎バイオパークで、なんと三つ子のビーバーですからね。三つ子ビーバーが生まれて、まだ全然ちっちゃくて、あの性別もまだ分かってないってことなんですけど、まあ順調に今育ってるっていうことでね。いや、すごいよ。みんな気になってたやつ、ちょっと話しとこうかな。すっごい多分みんな、え？いや、マジで、あの話はじゃあ触れないんすかっていう方、ちょっと触れとく？
おー、はいはい。
あの、今年の3月24日に高知県で生まれた赤ちゃんビーバーの名前が決まったっていう話は、触れないんですか白井さん。そっちは触れないんですかって今なってるかもしれないけど。決まりました、無事に。ね。今年3月24日に生まれた双子のビーバー。これ、高知県の野市動物公園ってところで生まれたんですけど、女の子のね、双子のビーバーがね、ランちゃんとマンちゃんに決まったということでね。これ、なんか今、朝ドラやってるから、みたいな。朝ドラが、高知県が舞台だったらしくて、なんかそれで、ランちゃん、ランマンっていう朝ドラがやってるらしくて。この朝ドラは、ちゃんとあれ、誰も問題起こしてないんだっけ、大丈夫なんだっけ、こっちは大丈夫なんだっけあれなんか NHK のなんだっけ、来年のタイガだっけ、来年のタイガかなんかがなんかね、なんか一人ねちょっとこうダメになっちゃったみたいな、こんなビーバーがまあでも何が可愛いってね、やっぱねちっちゃいお手手でね、こう木をね、こうかじるんですよね。葉っぱとか木をかじるんですけどね。あの姿がまだまだ子供なのに一丁前になんかね、なんかパパとママの真似をしてね、自分の体よりでっかいこう葉っぱとか来年の大河のはあれは葉っぱかじっちゃダメな。ダメな方の葉っぱが、葉っぱもいろんな葉っぱがあるらしいからな。そのなんか、たしなんでいい葉っぱと、たしなんちゃいけない葉っぱがあるみたいだから。ちょっといろんなニュースが今もう飛び交ってるからさ、わかんなくなっちゃうんだよ、もう時々なんかもう。おめでとうございます。ラジオネーム、岸くん、ランちゃんとマンちゃんと誕生日一緒 !3 月24日そっか、じゃあもう、来年の3月24日、ちょっとお祝いだね。岸くんとランちゃんとマンちゃんのお祝いをしなきゃいけないね。ラジオネーム、アマテラスチータン。ビーバーが問題を起こしたの？いや、ビーバー。あれマジで恋しちゃったのはどっちなの、マジで恋しちゃったのはどっちなの、あどっちもだったんだっけ、あれ結局どっちもどっちな感じ、マジで恋しちゃったのは5秒過ぎちゃったのはどっちだったのかはちょっと思い出せないんだけど、ビーバーのね赤ちゃんのパパとママはマジで恋した結果ですからね、これね、すくすくすくすく育ってもうなんていうかこう本当に平和ですよね、なんかこう微笑ましいなというか、 いやちょっともうだからさ、ツイッター見てるともうどんどん可愛いビーバーたちが生まれてるから、はい、ちょっとなんかチビーバーとかで検索するとね、結構みんなチビーバーって愛称でこうね、つぶえ、なんか可愛いね、その愛称もね。いや、だからぜひぜひちょっといいろんなニュースに疲れた方はですね。もういいじゃん、もういいじゃんっていう。もうそんな、もうね、誰とどうなったとか、もう誰がなんか吸ったとか、どうでもいいじゃない、そんなのっていう方はね、ぜひ。ラジオネームカニパン、いい葉っぱ、はい、悪い葉っぱ。まあ、葉っぱもいろんな、ただ悪い葉っぱがあるかどうかって言ったら、それはまあ、使い方の問題でもあるわけだし、結局、まあ、ね、時代と国が変われば、悪い葉っぱも悪い葉っぱじゃなくなったりするっていうところも。今って、アメリカは大部分かどうかわかんないけど、結構な州合法だったりするんだもんね。なんかその辺、でも、まあ、合法の国でも日本人が、こう、吸っちゃったりしたらダメだから、絶対に。何の話してんの、小猿くん。ビーバーの。あ、ちなみにビーバー、アメリカンビーバーだから、ビーバーいろんな種類がいるんだけど。なんだ、ミニマッチョくん、キャンドルで検索するって何を言ってるんだ、この君は。別にそんな話は私はしてないぞ。ビーバーの話しか今日はしないってもう決めてるんだから、もう、他のことはもうどうでもいいんだから。いやだからちょっとなぁ、ニフレルはちょっと行くのが、まあ、大阪、もう一回、行くのはまあちょっと先になっちゃうからな。行けるとしたら東武動物公園か。東武動物公園ももうちょっと遠いんだな、うちからだとな。ちょっとどこを見に行こうかなってこう迷いながらね、毎日過ごしてますけどね。ラジオネームジャンプ。僕のタイムラインは赤ちゃんホワイトタイガーです。いいね、赤ちゃんホワイトタイガー、かわいいよね、やっぱね。なんかさ、やっぱ大きくなるとね、すごい迫力のあるさ、本当にこう、もうかっこよさの方が強くなるけど。赤ちゃんの頃はなんか本当子猫だよね、ホワイトタイガーもね。いやー、ちょっとだからぜひ、いろんなものに疲れた方はですね、動物園のアカウントをフォローしたりするのが、いいんじゃないかな。ネアンデルタール人がすげえ奴らだったって話していい。
唐突に。
ネアンデルタール人って、マジであいつらすごかったんだぜって、はい。俺たち会えないけど、ネアンデルタール人には。
そうだね。
あいつらもう4万年ぐらい前に絶滅しちゃってるんだけど、
はい、
俺たちの直接のご先祖様ではないって、ってこう今言われてんでね、途中で枝分かれしてるから、なんかうちらはホモサピエンスのその系風みたいなのがあるんだけど、ネアンデルタール人っていうのはよく40万年前からいて、で4万年ぐらい前に絶滅しちゃったという。でまあこのネアンデルタール人ってのはむちゃくちゃ頭が良かったんだと。でね、旧石器時代の頃から接着剤を作ってたっていう話があるんだと。
ほう、
すごいでしょ。あんなまだ石しかなかった頃に接着剤、バーチタールっていう名前の接着剤を作ってたんじゃないかっていう風な説があるんだと。でこれが、もう本当これがまあ人類によって初めて作られた最も古い合成物質って言われてるらしいのね、このバーチタール。でこれどういう風に作ってたかっていうと、まあ、どうやらその白樺の樹皮をこう焚き火とかで熱してその抽出してた成分みたいのを出してたんじゃないかみたいな説があったらしい。なんだけどこれがすごい最近の研究だと、いやどうやらこのバーチタールっていう接着剤は意図的に作ってたんじゃなくて、これはもう幸福なアクシデント的に偶然生まれた可能性が高いと。っていうのもどうやらこのバーチタールっていうのは白樺の樹脂とかでこう焚き火をすると、その焚き火をしている周りの岩とかの表面にこびりついてたっぽいの。でそれをこう削ぎ落とせば接着剤として使えてたから、なんか意図的にそのバーチタールを作ってたっていうよりは、たまたま偶然その岩に付着してるやつを 使ってたんじゃないのみたいな説が出てきちゃったんだと。で、じゃあこれどっちなんだと。本当に自分たちで意図的にそれを作ってたのか、たまたまそれをゲットしただけなのかを検証しようって話になったらしくて、でなんかドイツにあるそのネアンデルタール人の遺跡で見つかったバーチタールを分析したんだと。で、これ分析してみると、このバーチタールは作られてる途中で酸素をこう抜いてる、酸素が奪われてるんだと、物質の中から。で、これまでに考えられてきたそのバーチタールのいろんなこう製造方法を今回一通り実験してみたんだと。その間でこう酸素を抜くような作り方みたいないろいろ試したんだと。で、いろんな方法で試した結果、今回のこの分析したね、遺跡で見つかったバーチタールと似た成分を含むバーチタールが出来上がりました。じゃあどういう風にそれ作ったかっていうと、これは白樺の樹皮をちゃんと地面の中に埋めて、埋めた状態で焚き火で加熱して、で白樺の樹皮を掘り起こして完成させるみたいな。だから工程上これは偶然では起こらないだろうと。今までその最近の説で言われてた、その周りの岩に付着してこびりついたのを使う、そのまんまだとあんまりその遺跡で見つかったものと成分が一致しないと。でこんだけこうなんていうの、ややこしい手順ね、一回まず土の中に埋めて、でそこを焚き火で熱して、熱した後にその土を掘り返してバーチタールを手に入れてる、これはどう考えても職人技でしょと。もうなんか、だから意図、やっぱりこのバーチタールはネアンデルタール人が意図的に作ってたに違いないみたいなのが出てきて、でおそらくこのネアンデルタール人はもう長い年月をかけてこのバーチタールを試行錯誤して、こうどんどん改善してったんじゃないのかみたいな。ラジオネーム岸くん、あれ時空が駆け抜けたってぐらい話題が変わる。んー、まあそう、ね、そう、まさに時空は飛んだよね。そのまあまあ、そのビーバーからネアンデルタール人だから、そう、一気にトリップしましたけど、確かに今かなり、
ね、
すごいよね。このさ、自分たちでそれを分かってたわけじゃん、要は。
そう、ね、
どうすればそのバーチタールが生み出される、ね、作れるかみたいのを、いや最初はもしかしたら偶然だったのかもしれないけどね、一番最初はそのなんか岩にこびりついたとかも。でもそれをこう意図的にどうやれば手に入れることができるかみたいのを分かってったっていうのがすごいよね、これもう、
ね、
いやだからもうすっごいなんか遥か古代の、まあ、俺たちの直接のご先祖様ではないけど、すごい人たちがいたんだな。どっちかというとこの話はだからアロンアルファとかの方がご先祖様の話に近いわけでしょ。アロンアルファとかアラビックヤマトノリたちの方が感動してるでしょ。バーチタでもまあそっか、アロンアルファ的にも直接の先祖じゃないですけどねって言われるかもしれないけど、その人間たちにとってのネアンデルタール人さんと一緒っすよ、ポジション的にはみたいな。あんまそこ繋がってないっすけどね、感動はしましたけど、あ、こういう風に俺たち生まれてきたんだ、俺たちのルーツを知れたんで、そこは感動しましたけど。最初何使ってたんだろうね、でもこの接着剤で。もういっぱい調べたんだけどさ、全然情報出てこなくて、じゃあこの接着剤をどういうとこに使ってたのかなみたいなのはなかなか分かんなかったんだけど、なんかワクワクさんみたいな人がいたんだろうね、やっぱね、石器時代にもね。まだ石しかない頃にネアンデルタール人のワクワクさんが石器でなんかロケットとか作ってたわけでしょ、なんかこう。まだだいぶ野生味の強いゴロリーがパートナーの、あのまだあんまり人に慣れてない、人に慣れてないゴロリーを、ゴロリーダメだダメだゴロリーこらっていうこうね、ちょっとまだ近寄るのが怖かった頃、あのワクワクさんにしかまだ懐いてなかった頃のゴロリーを横に、今日は石器でロケットを作るよつって、こうバーチタルが必要なんだつって、そのためにはもう何万年もかけてこのバーチタルを改善しなきゃねって言って、こう地面に埋めて。あ、いやちょうどさ思ったやつ、ラジオネームミニマッチョくん、はい、こんにゃくでも作ろうとしてたんですかねっていう話です。いや思ったのがさ、こんにゃく毎回思うけど、食ってる たんびに思う、食うたんびに思うけどさ、あれ最初に作った人マジで何考えてたんだろうね。どういう経緯で生まれたのかをすごい知りたいんだけど、こんにゃく。
そうね。
あれだってさ、
過程というか、うん、
石灰水混ぜんでしょ。
そうそうそう。
こんにゃく芋、こんにゃく芋を食べようってのは分かるよ、まだ。
まあね。
芋なんか一通り食えそうって思うわけじゃん、人類はどっかで。うん、なんか多分、大体芋っていけるなって思うわけでしょ、なんか。
はいはいはい。
だからちょっと形が違ってもさ、こないだ食ったじゃがいもうまかったから、きっとこの里芋ってやつもうめえだろうとか、この紫色のこのちょっと長いやつもうまいだろうみたいなやつとかさ。その中でこんにゃく芋を見つけて、いやまあ芋だしいけるでしょみたいので食べたのはわかるけど、
はい、
どの過程でその練ったものに石灰水を混ぜて加熱して固めるみたいな工程を無理じゃないこれ。
そうなんだよね。
最近つい昨日あの公開初日に見たザ・フラッシュっていうね、あの DC コミックスのヒーロー映画見てきたんだけど、これはまあ予告編で言われてるところだけで喋ると、その主人公のフラッシュっていうヒーローはすごいスピードで走ることができるんですよ。でものすごいスピードで走れるから、光のスピード以上で走ることができて、光のスピード以上ってことはこうタイムトラベルをすることができる、時間移動ができるわけで、過去に時間移動してその歴史を変えようとするって話なのね。自分にとってすごい辛い過去があるから、その過去をこう直すために変えるために過去に向かって走るっていう映画だったんだけど、フラッシュとかがいない限りその工程は生まれないわけじゃん、このこんにゃく芋。現代の人が行かない限りこれなんか知ってる人いないのかな。なんか最初のこんにゃくはなんか芋だけでしたとかはありそうだけどね、なんか芋だけで食ってたところにどういう風にすればその石灰水を混ぜればより美味しくなる、しかも出来上がったやつプルプルなわけじゃん。
そうだね。
今俺たちはこんにゃくってものを知ってるから、
うん、
あのプルンプルンも食えるとか美味しいけど十分、
うん、
初めて見た人さ、あれ、うん、あれがなかなかね、
なかなかだよね。
お芋を使った料理です、で今日はお芋を使った料理が出てきますって言われて、あポテサラかなとか思ったわけじゃん。あのちなみに日本には縄文時代の頃に伝わってるらしいんだよね。で縄文時代の頃に伝わってはいるんだけど、当時はなんか薬用だったんじゃないかみたいな。で普通に食用として、まあ、食べられるようになったのは平安時代かららしい。でこの頃はただまだ貴族しか食べてなかったらしくて、まあ、庶民が食べれるようになったのは江戸時代からとからしいんだよ、こんにゃくって。最初に食った平安の貴族とかなんか呼ばれたわけでしょ、どっかのすごいなんか屋敷に。で今日はごちそうを振る舞ってあげようみたいな、マロがごちそうを出してあげようみたいな話になって、 お芋を使った料理だ、あなんだろうな、ポテサラかジャガバタかなんだろうな、アイダホスペシャルかな、アイダホスペシャル。ピザハットだっけピザーラだっけどっちか忘れてたけど、俺の大好きなピザ、俺の一番好きなピザ、アイダホスペシャル、あれマジでめちゃくちゃうまいんだ、アイダホスペシャル。お芋ふんだんに使ってほんとうまい、お芋使ったピザ大好きだから俺、ほんとにもう絶対入れたいもん、その注文するときにお芋使ったピザ、あの4つの味選べるピザあったら絶対ジャガイモ使ったやつだけ入れといてくれたら、あと3つ何でもいいよって言っちゃうぐらい超うまい、ほんと。
貴族どこ行ったの。
だから平安時代の貴族も思うわけじゃん、お芋を使った料理が出るっつったら、ピザかな、あピザハットかピザーラかな、あじゃあ私はお芋使ったピザが好きだから、他別に照り焼きとかでも何でもいいです、シーフードでもいいけど1個必ずお芋使ったやつにしてねって言って出てきたら、プルプルのやつが出てくるわけだよ、なんかもう、
そうね、
なえみたいな、まだゼリーとかない頃だよ、しかもゼリーがまだ先にあればね、こんにゃくの前の段階、そのこんにゃくの3年前にゼリーが入ってきてたら、あなんかゼリーのお友達なのかなってなるけど、ゼリーもグミもない段階であれ食えるかな、あのプルンプルンのやつ出されて、なんじゃこれと思うわけじゃん、もう あ、そうなんだ。ラジオネーム、小早川さんで合ってるかな？小早川。芋のままだと毒なんですよ、こんにゃく芋。へぇー。うん、じゃあ何も、よりわかんないね。もう、こう、なんかその、歴史。うわ、めちゃくちゃ時間旅行して。めちゃくちゃタイムスリップしたいな。いや、もう、タイムスリップしたらね、もういろいろ大変な、結局今回のフラッシュって映画も、もうタイムスリップした結果いろんなことに巻き込まれて大変なことになってちゃうって、まあよくあるさ、こう時間、タイムスリップものってさ、大体それでうまくいくわけで、まあ古くで言えばバックトゥーザフューチャーですよね。名作。バックトゥーザフューチャーも過去に戻ったはいいけど、その結果こう自分が消えちゃうかもみたいな話になるから、そう、デロリアンが出てきても過去に行きたいとは思わないよ俺は。どっちかというと未来の方が行きたいけど、こんにゃく知りたいな。どういう風に伝わ、一番最初の縄文時代に伝わってきた時の時点でもうプルンプルンだったのかな。衝撃じゃないそれだと。まあ中国とかうちの方から多分伝わってきたんだろうけどさ、まず向こうから船来たでびっくりするわけでしょ、縄文時代。あ、なに、なんか遠いところから船が来たぞで、めちゃくちゃ盛り上がってるわけじゃん、もう。誰だーみたいな感じで。で、なんか、いまいち言葉も通じないけど、なんか、ね、お互いこういろんなものをブツブツ交換とかする中にさ、土器の代わりにこれをっつって、こんにゃく渡されるわけじゃん、プルンプルンの。いや、何よ、これって話じゃん、もう。まだだってないプルプルのものがないでしょ、自然界に。当時こんにゃく以外、ね、だ最初の時点では芋として伝わったのか、それともなんかこう全然違うもの、なんか こんにゃく芋を乾燥させて粉末にしたものみたいな感じで伝わったのか分かんないけど、どっかの時点であのプルンプルンにしたわけだもんね。
そうだね、うん、
すっごいそれをこう追ってきたいな、デロリアンのってな。縄文弥生、邪馬台国の頃、その後小刻みにいろいろ時代の名前が変わりの平安。いや覚えてないかあんまり。めっちゃ古墳作んなーの頃とかあるわけでしょ、途中。古墳時代って言われちゃったじゃん、ほら、みたいな。ほら、古墳時代だってさ、みたいな。どんだけ古墳作んのよって。誰か亡くなるたんびに古墳、古墳って言ってた頃とか。まだ、あ、まだプルプルじゃねえんだ、この時、みたいなさ。あ、この時はまだ芋として、なんだろう、みたいなのをずっと辿って、どっかの時点で、プルプルになったみたいな瞬間。その人はなんで石灰水を混ぜたのかもわかんないし。いや、すっごい知りたいな。ラジオネーム、のんびそきんにくん。ちょっと違うけど、フグの卵巣のぬか漬けとかも、あれなんで解毒できてるかわからないらしいです。怖えな
ぁ。素晴らしいですね。
わかんないけど食えるっていうことだもんね。
そうそうそう。だから、なんか伝統的な製法変えらんないらしいですね。
すごい話だよね。まあ、食えてるからいいんだけど、いいんだけど別に毒がないから。なんかわかんないけど、うまいしって話だもんね、要はね。
そうそうそう。
いやもう、その点、アイダホスペシャルの美味しさなんてもう分かりやすいわけじゃん。もう、ポテト乗っけて、マヨネーズかけて、チーズ乗っけてみたいな。それうまいに決まってるよ、そんなもん。めっちゃうまいよ。いや、でも同じにはならないんだよね。家で作っても絶対ね。あれはもう、あれはあれでやっぱりピザハットかピザーラのどっちか分かってないんだけど、こんだけ好きなのに。こんだけ好きなのに分かってないんだけど。秘伝の技があるんだろうな。ラジオネームまだ見て、タピオカと同類なんですよね、こんにゃく。ああ、タピオカも確かに、あれもだから芋だもんね、もともとはね。
そうですね。はい。
それが、どういう経緯をたどってかわかんないけど、気づいたらプルンプルンのあのなんか、ツルンツルンのプルプルになっての、3年ぐらい前にバズるみたいな感じの未来が待ってたわけだもん。いやー、ちょっとだから、有識者の方に聞きたいですよね。 こんにゃくはどの時点でああなったのかみたいなのを、もし知ってる方いたら、いやー、一番今俺気になってる、一番知りたいわ。もう人様人様の家のそんなもうね、どっちが不倫したのなんなのとかもうどうでもいいんですよね、正直もう、ね、その葉っぱを吸っちゃいけないしね、どうなのみたいなよりは俺も知りたいな、もうな、こんにゃくがどの時点でプルプルになったのかと、
そう、ね、
あとはもうこの先とにかくビーバーたちがすくすく育ってほしい。もう俺の心を支えてくれている赤ちゃんビーバーたちが大きくなると、なんか大きいものだと30キロとかにもなるらしいんだよね、あの赤ちゃん、あのビーバーは平均20キロぐらいらしいけど、どれぐらい大きくなるのかな、あの子たちな。まだなんかあの毛づくろいもさ、ちょっとなんか慣れないというかさ、まだこう危なっかしくてさ、お尻をかいた勢いで転がっちゃったりしてんだよね、ビーバーちゃんたち。それがまあ可愛いんで、まだバランス取るのが難しいみたいでさ。あ、帰ってきました。今、動物園に。今、時間旅行を終えて。あの、一回、旧石器時代まで行って、その後、縄文時代から平安時代あたりをちょっとうろうろして、今、現代の動物園に帰ってきましたんで。ラジオネームミニマッチョ、改良したら死ぬ可能性。あ、さっきのフー君のね。
そうですね。
すごいよね。でも、それは、なんだろう、科学的にもまだ解明できないみたいな感じなのかな、じゃ
あ。らしいですよ。はい。
すごいね。そういうのもいっぱいあるんだろうね。なんで食えてるかよくわかんないけど、マジでうまい、みたいなやつとか。でも、そういうことで言えば、こんにゃくも分かってない可能性ありそうだもんね。どの時点で、最初にやった人、その、芋と石灰水混ぜてプルンプルンにした人ってのはまだ見つかってませんみたいな。オリジンですよ。こんにゃくのもうご先祖様分かってないみたいなとか、全然ありそうだもんな。ラジオネームアマテラスチータン。ビーバーが問題を起こしてネアンデルタル人が怒る映画。そんな話はしてない。誰も問題を起こしてないよ。誰も、この中では誰、今日出てきた中では誰も問題を起こしてないから。他の人の話じゃないかな。というわけでね。ラジオネームクロノ。タバコとかの草を焼いて煙吸おうって考えた人の思考回路も理解できない。あれもだからそうだよね。タバコとかもどの時点で生まれたんだろうね。その草を吸ったら気持ちよくなるって。ちょ、広い意味で言えば、もう草を吸えばですけど、タバコに限定すれば。
ここではね。
ここでは。ここでは外では分かんないけど、でも歴史で言えば多分タバコなんかめちゃくちゃ古いだろうから、すっげえ昔からあったろうから、どっかの時点であれだったんだろうね。そのタバコみたいな、まあ煙を吸ったらなんかそれでリラックスできるみたいなのが分かったみたいな、なんだろうな。いやー、なんかもう知りたいな、そういうのな。いつかタイムマシンできたら、もう真っ先に俺はもうこんにゃくの歴史を調べて。
まあ気になりますよね、うん、それは。
で、今の赤ちゃんビーバーちゃんたちがどう大きくなるかを見に未来に行きますよ、その俺は。5年後ぐらい。
キンキンだ。
どうなってるかな、みたいな感じで見に行きますよ。はい、じゃあもうこんなね、たくさんメールいただいてますから、コーナー行きましょう、今週。はい、じゃあまずはこちらのコーナー。そのお悩み、もう答えてます。さあ、もうなんかもう現代人はいろんなことに悩んでるわけじゃないですか、もう本当に、はい、もうみんないろいろ悩みを抱えてるわけですけど、やっぱりラジオ DJ ですから、私はみんなの悩みに答えるのがラジオ DJ ですからね。 うちの番組リスナーもみんないろいろ悩んでるでしょうから、どんどんお悩みを送ってもらおうと、お悩み相談のコーナーです。ただ他の番組のお悩み相談とちょっと違うところは、やっぱ私ぐらいね、もうラジオ長くやってるとリスナーさんの悩みなんていうのは送られてくる前にもう分かってるから全部なので先に答えが出てます。もうあなたのお悩みは1週間前に答えが出てます。今週のお悩み相談の答えは、今週のお悩み相談の答えは、相手は何とも思ってませんね。相手は何とも思ってませんよ。これが答えになるお悩みをたくさん送っていただいてます。いやもうだから結局人間関係のね悩みってのが一番多いわけでね、私なんかもそうですけど、もう日々生きてるとね、やっぱりどうしても人間関係のトラブルってのはいろいろあるわけです。ただまあまあ、いろいろくよくよ考えてもしょうがない。相手は実は何とも思ってないんだからっていうことで、相手は何とも思ってませんよが答えになるお悩み、たくさん送っていただいております。それではどんどんやってまいりましょう。じゃあどれからいこうかな。たくさん悩んでるんだけどな。どれからいこうかな。じゃあこの方から。ラジオネーム、リボマライ。毎日推しアイドルのポスターを2時間眺めているのですが、今日の彼女はいつもと表情が違う気がします。僕に向かって微笑み返してくれてるように見えます。ついに思いが通じたんでしょうか。相手は何とも思ってませんよ。一回ちょっとね、外の風を浴びた方がいいかもしれないですね。もうね、毎日眺めているのをちょっとまずは1時間にしてみよう。まずはね、ちょっと2時間はちょっと長い気がするな。うん、2時間も眺めちゃうと変わらないはずの表情も変わってくるように見えるのかもしれないから。思ってないよ。相手は何とも、もうね、一ファンとしてちゃんと応援するっていうのがすごい大事ですから。ね、相手は何とも思ってません。続いて、ラジオネーム、カニパン。シェリさん、こんにちは。女神です。私は普段は美しい泉のある静かな森の中に住んでます。さて、私の悩みですが、ある木こりについてです。先日木こりが私の泉に斧を落としてしまい、私は一応女神らしく金の斧と銀の斧を選ばせたんです。木こりはいわゆる Z 世代ぐらいの若者でしたが、大変な正直者でした。私、若者の中にもまだ本物の女神だと信じてくれる純粋な人がいると知ってとっても嬉しくって、その日はちょうどアルコールも入ってたし、酔った勢いでありったけの斧を全部あげちゃったんです。彼はその後大丈夫だったんでしょうか。私変な人だと思われてないでしょうか。気になって夜も眠れません。女神さん、相手は何とも思ってませんよ。大丈夫ですよ。なんだったらもうすごい喜んでるから大丈夫、大丈夫でしょ。そんな変な人だったらと思ってないから、なんだったらもう語り継がれてるからもう大丈夫、すごい、もう世界共通で通じるぐらいの勢いでもう語り継がれてるから大丈夫です、大丈夫ですね。ちょっともうなんか惹かれてるんじゃないかなってずっと女神さんは泉の中やっちゃった、私また酔った勢いで。ラジオネーム野州、はじめまして、アジです。あ、魚のアジです。細切りにされてます。海産物が細切りで行く先といえば手巻き寿司です。しかし、アジは魚の中でも匂いがきつく、このままでは子供の人気者、卵やサーモンに迷惑をかけることになるのではないかと思ってます。何か塗ってケアしていくべきでしょうか？生姜とか。大丈夫です。相手は何とも思ってません。大丈夫ですよ。うまいから大丈夫ね、うまいから。ただまあ確かに生姜とかシソ合うんだよな、そのまんまよりは。これちょっと悩ましいとこな。まあでもあんまりそれは職人さんがやってくれるから大丈夫、自分であんまり無理にケアしない方がいいと思います。プロがやってくれるから大丈夫、大丈夫。みんな悩んでるね、いろいろね、やっぱりね。やっぱ自分が変に思われてないかなとかね。自分が入ることによって、このなんかバランス崩れないかなとか、すごいいろいろ考えてるんだね。悩んでるな。ラジオネーム、カニパン。カメです。 どうも亀です、僕には一人になった時だけの楽しみがあります。それは手足を引っ込めて甲羅だけになって転がりまくることです。甲羅は強いし、転がるとスピードが出るので周りの障害物をなぎ倒すことができます。この爽快感がたまらないんです。でも先日そんな風に一人遊びをしていたら、軽快な音楽を鳴らしながらピカピカ光るひげのおじさんがこっちに向かって走ってきました。結果その人と僕は正面衝突。僕がやられてる間にその人はいなくなっちゃったけど、これって普通に事故ですよね。あのおじさん大丈夫だったかな。大丈夫です。相手は何とも思ってません。大丈夫です。光ってたなら大丈夫です。ピカピカ光ってたならあの大きいおじさんだったら大丈夫。小さいおじさんだったらね、ちょっとまずいことになってる。それはあのもし向こうから走ってきたのがちっちゃいヒゲのおじさんだった場合は、そうね、一気減っちゃってるからね、君のせいでね。これちょっともう裁判に持ち込む可能性があるけど、光ってたんでしょ相手。じゃあ大丈夫大丈夫。むしろこっちがもうね取れるからね、向こうからね、あの訴えていいと思いますよ、向こうが光ってたんだね。気にしてるんだなやっぱりな。さあ、たくさんお悩みをね、人間関係のと、まあ、人間関係だけじゃないけどいろんな関係があるね、こう悩みがある中でも、じゃあ本日最後のお悩み、ラジオネームバイアン。白井さん、私の悩みを聞いてください。私には年上の部下がいるんですが、最近彼が私を見る目つきがなんか怖いんです。その部下とは長い付き合いで、私が天下富舞をスローガンに事業を旗揚げした時からの仲です。今や事業も成長し、並み居るライバルを蹴散らし、恩知らずの将軍は追放、うるさい坊主たちは山ごと焼いてやったので天下統一は目前なのに、ここに来てその部下がすごい目つきで私のことを睨んでくるんです。恨みを買うような心当たりは全くありません。その部下を幹事にしてパーティーを開いたとき、料理が腐ってたので思わずドロップキックをかましてしまったり、なんか恩着せがましく、天下統一も目前、わしも苦労した甲斐がありましたわいとか言うので、イラッとしてボコボコに殴ったりしたことはありましたが、どれもスキンシップの範疇ですよね。でも、今このお便りをあるお寺から書いてるのですが、妙な胸騒ぎがするんです。平井さん、私は部下に謝るべきなんでしょうか。どうかアドバイスお願いします。相手は何とも思ってないよ。うん、大丈夫大丈夫。相手はね、何とも思ってます。いやだってもうここまで来ちゃったのもうそういうしかないでしょ。もうここまで来ちゃった。もう無理でしょ。この時点じゃもう帰れないでしょ、もう歴史を。そしたらもうね、これ少しでもホッとするなら、その時が来るまでホッとできるんだったら、大丈夫ですよ。相手何とも思ってないので。大丈夫、大丈夫。うん。まあ、結果家康がね、取るんですけどね、結果。意外かもしれませんけど、結果家康のものにはなりますけど。これで少しでもね、心に安らぎがもたらされるんだったらね、何とも思ってませんよ。はい、というわけでもうみんな本当に悩みが多いね。いや、よかったよかった。今週もね、みんなの悩みを解消できて本当よかったんですけどね。次回の答えですね。もう悩みが聞こえますから、皆さんの。はい、聞こえました。で、次回の答えは、行けたら行くって言っときましょう。ね。行けたら、相手には、行けたら行くって言っとけば大丈夫です。はい、行けたら行くって言っとけばいい、ね、回答に今困ってるでしょ、あなた。どう言えばいいかな。それはね、行けたら行くって言っとけば大丈夫なんでね。はい、じゃあこの答えが、この答えになるお悩みどんどんね募集しておりますので、みんな悩んでるな。やっぱりコミュニケーションで悩むんなら大丈夫大丈夫。行けたら行く、これが魔法の言葉ですから、行けたら行くって回答しとけば大丈夫ですよ。はい、ではお悩みお待ちしておりますので、ラジオネームあやさん、歴史は変えられないもんな。そうなんですよ、歴史っていうのはね、タイムスリップをしたところでね、やっぱり無理ですから。もう寺いるんでしょ、だって寺いるんだったらもう無理だよ。 そこまで来てんだったらもうあと変になるしかないから、あとはもうしょうがない変になるしかないよその先は。はい、というわけで本日もう一つのコーナー行きましょう。もう一つはこちらのコーナー、クイズ栃木よ。さあ今週も始まりましたクイズ栃木王の時間でございます。このコーナーはうちの番組 AD 笠原くんが栃木に関するクイズに挑戦して、栃木について誰よりも詳しい栃木王を目指すというコーナーです。わかりやすい、すごくコーナー説明。なんで栃木王にならなきゃいけないかはもうわからないので、もうよくただただ笠原くんはクイズに挑戦していただいて、まだね笠原くん全然栃木に詳しくないんですけどね、ちょっとなんとか1問ね正解出していただければあなた栃木王になれるんですから。こんなに優しいコーナーありませんからね、たった1問正解すればいいんですよ。今週こそ栃木王を目指していただいて頑張っていただけたらなと。そしてこのコーナーは白井さんが問題文を噛まずに読めるかなコーナーでもありますので、今週も難しい漢字がいっぱい使われたこの問題文たちを噛まずに読めるんでしょうか、途中で漢字読めなくなったりしないのかドキドキしながら、皆さんは聞いていただきたいなと。はい、そして生放送ご参加の皆さんもぜひクイズ挑戦してください、挑戦してみてください。もし正解出せばあなたが今日から栃木王ですからね、どんどん挑戦してみてください。それでは今週も1問目参りましょう。1問目はこの方、ラジオネーム F 美穂、問題。白井さんと関東制覇を夢見る笠原さん、こんばんは。
こんばんは。
栃木王を目指す前提として栃木県の概要を見直してみましょう。栃木県の県庁所在地は宇都宮市で、県人口の約4分の1がこの宇都宮市に集中しています。県内には14の市と11の町がありますが、村はありません。人口や産業などは宇都宮市、小山市、栃木市、足利市、佐野市といった主要な市に集中しており、11ある町は人口の減少や少子高齢化が急速に進んでいる状態です。強い王様にぜひともリーダーシップを発揮していただきたいところです。さて、栃木にある町は11ですが、11といえば思い出されるのは2012年公開劇場版名探偵コナン11人目のストライカーですよね。タイトルから連想される通り、サッカーを題材にしたストーリーで J リーグ20周年記念プロジェクトのコラボ作品です。サッカー小僧のコナン君がなんとキングカズこと三浦知良選手とマンツーマンで練習をするシーンも織り込まれています。大筋にはほぼ関係ありませんが、憧れのカズと練習できてはしゃぐ可愛いコナンが見られる珍しい作品となっています。また本編にプロサッカー選手の方が登場したことも話題となりました。元日本代表の遠藤選手、楢崎選手など5名のそうそうたる顔ぶれです。子供向けのサッカー教室に登場するというシーンに皆さんご本人役でアフレコ出演されています。そのセリフは棒よ、あ、いえいえ、素朴でアスリートらしい爽やかな演技をなさっています。さて、アスリートによるゲスト出演といえば、他に思い出されるのは野球選手の赤星憲広さんですね。プロ野球選手として阪神タイガースで大活躍された赤星選手ですが、なんとコナンの映画にもゲスト声優として出演されています。では赤星さんが出演された劇場版名探偵コナンはシリーズ何作目に当たるでしょうか。さあ笠原さん、シリーズ何作目でしょうか。 ね。11も町があるんだね、栃木はね。なるほどね。
そうなんですね。
14と11の町。あ、でもなんか村とかもありそうだけどね。もしかしたら村とかがこう合併して町とか市になったのかな。
そうですね。村ないのは意外でしたね。
ね、意外だったね。うん、
はい、
さあ、赤星選手が出演された劇場版名探偵コナンは何作目でしょうか。ヒント、赤星選手といえば、はい、現役時代は俊足の盗塁王のイメージですよね。劇中でもその俊足が生かされた配役となっています。さあ笠原さん、
それヒント？
ヒントですよ、大ヒントですよ。これも足早かったんですよ、赤星選手は。
そうですね。
大ヒントです。さあ数字でお答えください、笠原さん。いやもうこれ優しい問題だからね、言っときますけどね。
ああそうなんですか。
数字で答えればいいんだから。今答えてくれてるラジオネームミニマッチョ153です。そんなに作ったっけ、コナンって。もう153作も、そっか、年に1本だとしてももう150年超えてんのか、コナンって。歴史長えな。さあお答えください、笠原さん、何作目でしょうか。
5作目。
ちなみにタイトルは名探偵コナン異次元のスナイパー。これ5作目、劇場版名探偵コナン異次元のスナイパー。
はい。手がかりがない。
引っかかるとこが全然ない、全然ない。このメッスより難しすぎる。パララーラーパララーラーラーパラララーラーネクストコランズヒント、瞬足。
事前情報がものすごい多くないといけないやつだこれ。
笠原さんは5作目ということで、じゃあ正解は残念。正解はシリーズ18作目でした。あー2桁だったんだな。ラジオネームカニパン8作目、残念。ラジオネームまだ見て25作目。 そんなもん作ってるか、でもそれぐらいやってるか。ラジオネーム脳みそ筋肉34作目。そんなに作ってる、こんなん本当に。年1だとして年2ぐらいでやってる時もあんのか、こんなんて。そんなやってる。
テレビスペシャルとか入れてない。
あ、全部入れてない、その辺。
もうごめん、頭の中でルパンと被ってる部分あるかもしんない。
残念ながら18作目、シリーズ18作目ということで、俊足が持ち味の警視庁捜査一課の刑事役で出演されました。個人的にはこの作品にケビン吉野役で出演された福士蒼汰さんが一押しです。かっこいいですもんね、福士蒼汰さんね。
そうですか
ってなんだね、カサル君も興味なくしてるんじゃないか。久美穂さんの一押しだよ、福士蒼汰さんがもう。続いての問題です。続いての問題はこちら、ラジオネームカニパン。問題、笠原さん、今週は栃木にとって非常におめでたい週でしたね。
ほう、
あれ何のことか分かってます？栃木王を目指すならさすがに分かっていて当然ですよね。そう、先日6月15日栃木県は誕生150周年を迎えたんです。改めて150歳おめでとう。皆さん、バースデーケーキは用意されてると思いますので、ろうそくを吹き消すときは栃木のことを思いながら願い事をしてくださいね。さて、6月15日が誕生日というと、もう一人重要な人物がいます。国民的アニメドラえもんに登場する郷田武史さんです。郷田さんは全国民からジャイアンという親しみやすいあだ名で呼ばれている小学生ですが、多くの映画やゲームに出演したり、自身でリサイタルやディナーショーを企画開催するエンターテイナーでもあります。 きっと合田さんがバースデーケーキのろうそくを消すときには世界一のエンターテイナーなんて願い事をしているかもしれませんね。ところで現在ギネス世界記録に認定されている人類史上最も成功したエンターテイナーといえばやはりマイケル・ジャクソンです。彼の音楽シーンでの活躍は言うまでもありませんが、先ほどの合田さんとの共通点という観点で言えばマイケル自身も映画やゲームに出演していた経歴があります。特にセガからリリースされたアーケード用メガドライブ用アクションゲームマイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーに至ってはマイケル自身が開発の企画監修を務めており、ゲームの中のマイケルは華麗なダンスとオーラのような衝撃波によってマフィアたちから子供たちを解放することでステージをクリアしていきます。もちろんゲームの中ではバッドやスムーズクリミナルなどのヒット曲をステージ BGM として聴くこともでき、やや癖のある操作性やステージクリアでも体力が回復しないという無慈悲な難易度によるストレスを緩和してくれます。そしてステージ中盤ではマイケル自身にもある変化が起こるのですが、ではその変化とは一体何でしょうか。さあお答えください。マイケル・ジャクソンがですね、これマイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーというゲームをね、開発の企画監修までしていた、ね、すごいですね。しかもこのマイケル・ジャクソンがもう主人公として出てくるゲームだと。さあこのゲームのステージ中盤でマイケル・ジャクソン自身ね、このキャラクターのマイケル自身にある変化が起きる。じゃあその変化は一体何でしょうか。栃木県おめでとう150歳、すごいね、おめでとう、本当にめでたいね。いやなんかもうビーバーの赤ちゃんは生まれるわ、栃木県は150歳になるわ、なんかもうおめでたいことばっかりだな本当な。さあ笠原さんお答えください。マイケル・ジャクソンにどんな変化があったんでしょうか。
なんだろう、いやこのゲーム友達ん家にあって、
あったんかい。
そうやった覚えある
んすよ。やば、やってるよ笠原くん。これも勝てるよ笠原くん。もう絶対正解出るよ。じゃあ
ただあのステージ1からクリアできなくて中盤の話なんか知らないんですよ。
まさかの経験者だったのに笠原くん、まさかマイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカーやってたのに、あまりの難易度にこの問題のとこまで進んでない。
進んでないです。
あこれ飾るかあれだね、過去に戻ったらなんとか
やり込むしかないですね。やり込んでね
中盤まで進めればね、今日栃木になれるのに。さあ飾るさん、何でしょうか。ゲームの中でマイケル・ジャクソンに起きる変化。
変化待って、変化、髪が伸びる。
牛尾みたいに。
そう、ものすごい
獣の槍が発動した牛尾のように、もしくは魔界に行ったユウスケのように、
髪
が伸びる。もともと
どうなってもいいってなったゴンフレ
ックスみたいに、もともとマイケル結構髪長いイメージありますけど、その髪がさらに伸びる、
そうそうそう、序盤はまあ肩ぐらいまで、あ腰ぐらいまでに、もう
本当にヤムチャバリにだ、初登場のヤムチャバリに髪が伸びる。
残念、
全然不正解ですよ笠原さん。そしておめでとうございます、
お
栃木王の誕生です。ブリブリ1号ロボになる正解です。
ロボ
そうなんです、実は、まあ、正確には巨大ロボットに変身するが正解でした。なおこれはマイケルの強い希望によりこのギミックが取り入れられたという、本人の強い希望により、 なおゲームのラストでマイケルは宇宙船にも変身するのですが、すべて本人の希望および提案だったそうです。笠原さんも栃木王になりたいという気持ちを強く持って頑張ってください。いやー、おめでとうございます。ブリブリ1号。あれ、初栃木王、初代これ、
初代か、
初代かな、もしかして。ブリブリ1号、ブリブリ1号が見事に栃木王になりましたよ。おめでとう、本当に。じゃあ明日すぐね、栃木に向かっていただいて、明日もう始発で栃木入りしていただいて、すぐ収めていただかないと。今王が不在ですから。ですぐこの少子高齢化の問題ね、着手していただいて、
それで電車なんだ。
すぐですよ、すぐね、早く乗ってくださいね。いや、でも笠原さん、まだまだチャンスありますからね、まだね、
はい、
最後の問題に正解さえすればあなたが栃木王ですし、このコーナー終わりますから、
はい、
ちょっと最後の問題挑戦頑張ってください。というわけで、本日最後の問題はこちら、ラジオネームゆうゆう問題。どうもこんばんは。突然ではありますが、先日6月15日は何の日だったかご存知ですか？
嘘でしょ。ここかぶるの。
6月15日は何の日だったか。
栃木県の誕生日ですね。
栃木県民の日です。県民の日なんですよ。
誕生日ですからね。そういうことなんですね。
笠原さんも今週の木曜日は栃木を目指すチャレンジャーとして当然お祝いしていただいたんですよね。え、してない？え、だって木曜日もミクチャでライブ配信してたじゃないですか。あれって
朝ね、
あれって栃木県民の日スペシャルだったんでしょ。
全然違う、見てよ。じゃあ、
まったくしょうがないな。では本日は栃木県民の日に関する概要を改めてご紹介したいと思います。
はい、
栃木県において県民の日に、県民の日の制定に関する話題が上がったのは1984年4月のことで、同月には県内各界の識者たちにより栃木県県民の日制定委員会が設置されました。はい、調査の結果、県民の日には3つの候補が上がります。1つ目は6月15日で、1873年のこの日、当時の栃木県と宇都宮県が合併し、現在の栃木県が形作られました。2つ目の候補は1876年8月21日で、これは栃木県の県域が確定された日です。そして3つ目の候補は11月14日で、1871年のこの日に初めて栃木県という県名が使用されました。委員会では以上の3案が上がり、歴史的経緯などを再度検討した結果、6月15日が最もふさわしいとして、同年9月にめでたく県民の日に制定されました。現在では県の鳥であるオールリをモチーフとした県民の日マスコットキャラクタールリちゃんも、栃木県の地域発展に貢献すべく日々の広報活動に尽力しておりますし、笠原さんも今週の木曜はてっきり栃木県を PR してくれてるんだと思ってましたよ。このように我々が何気なく過ごす365日には、一日一日にそれぞれ歴史的意義と教訓が込められておりますので、笠原さんもぜひとも日々の記念日や出来事を今一度意識してみてはいかがでしょうか。はい、ところで栃木県民の日の一週前、6月8日木曜日といえば、我らがマ・ドンソク兄貴が3日ぶりにインスタグラムを更新しましたよね。そうです、今回は思いのほか前振りが長くなったので、かなり強引にいきますよ。ではここで問題。マ・ドンソク兄貴が6月8日に更新したインスタグラムの内容とは一体何だったでしょうか。さあね、兄貴更新してましたね、インスタね、6月8日木曜日。さあ、この内容、では大ヒントです。
はい、
どんな写真だったか。
おう、
この投稿では最新作「犯罪都市3」のポスターの前でポップコーンを抱えながら佇むマ・ドンソク兄貴の姿が映ってます。
ほう、
じゃあなんてこのコメントでなんとこれを言ったかね。インスタコメントがつけられるわけですけど、問題はこの写真に対してマドンソクはなんとつぶやいてたか。犯罪都市3のポスターの前ね、最新作ですよ兄貴の、楽しみですよ公開が。その前で兄貴はポップコーンを抱えて佇んでると。そこにマドンソク兄貴はどういうコメントをつけてたのか。我らがマドンソク兄貴ね、もちろんチェックされてるでしょうからね、カザールさんね。
インスタを
ちなみにこの投稿には白井亮さん他45万594人のユーザーがいいねをしています。そう、俺いいねしたよこれ。覚えてる覚えてる。兄貴って、兄貴かわいいな。あ、ちょっと今ヒント言っちゃったかな。兄貴かわいいな。
かわいいのか。
兄貴のインスタかわいいんだよほんと。マドンソク兄貴のインスタもね、お茶目だったりね、キュートな一面がいっぱい見れるんだよね。あと尋常じゃなくぶっとい二の腕が見れるよ兄貴のインスタ。兄貴マジそれ腕っすかっていう。それ腰じゃないですか、それあのちょっとそうね、まあ、別にモデル体型でもない普通の女の子の腰回りぐらいありそうな腕が。
トゥワイスの女の子たちみたいな。
トゥワイスの女の子たちの腰回り多分太いよあの腕は。それぐらいぶっとい腕が見れます兄貴のインスタは。さあそんなね、反対都市3のポスターの前でポップコーンを抱えながら佇む兄貴の写真ですが、なんというコメントを兄貴はそこにつけてたか。まあヒントはそうね、兄貴ってかわいいな、
かわいいなあか、もうポップコーン買っちゃった。
あもうポップコーン買っちゃった、
買っちゃった。
残念。
あ
正解は、はい、映画館のポップコーンって 3XL サイズはないのかなでした。
あポップコーンいじりは合ってたんだ。
ポップコーンいじりは合ってたけどちょっとそうね。
そうか。
あとちょっと思ったのはあの、うん、笠原くんの回答もちょっと可愛いなと思っちゃった。ドンソク兄貴がもしあのまだ公開してないのに、
そうそう
兄貴がまだ公開してないのにもう買っちゃったよって、それはそれでかっこいいな兄貴みたいな。
ね、
いやー映画のポップコーンって 3XL サイズはないのかなでした。いやーますます犯罪都市3の公開が楽しみになってまいりましたね。それでは今週はこの辺で失礼いたします。NEXT ドンソクヒント。ゾンビ。それでは皆さんまた来週。笠原さん、マドンソクヒントが出ましたよ。ドンソクヒント。これ大ヒントですよ、笠原さん。マドンソク兄貴が出演されているゾンビものといったらあれしかないですからね。
そうですね。
これは優しいな、ゆうゆうくんな。もうな。もう次何から問題が出るか分かったから、今のから完全にね。ネクストドンソクヒントはゾンビということで。いや本当にね、俺もマドンソク兄貴のインスタもう大ファンだから必ずチェックしてますからね。俺いいねいっぱいつけてるからな兄貴のな。マドンソク兄貴のインスタとトゥワイスの全メンバーのインスタ必ずチェックしてるから俺はもう。なんだったら俺あのインスタのお気に入り機能を使ってそのお気に入りのユーザーだけを流すタイムラインみたいのを作って、そこにはトゥワイスの9人とドンソク兄貴が入ってるから10人の投稿が流れてくるから時々バグるわけで、あれこれ腕腰どっちみたいになるんだよ。あの兄貴のぶっとい腕が出てくると、あれどっちだっけこれみたいな。 もう超おすすめですよ。マドンソカリキのインスタ。すっごい可愛いからね、本当にね。しょっちゅう指ハートやってくれるしね。もう可愛いんですよ、本当に兄貴は。
じゃあ、ちょっとインスタグラムのアカウント作ってきますか。
ちょっとカサル君。あ、カサル君インスタのアカウントないもんね。
まだないですね。もう
ちょっとこれを機に、兄貴をフォローするために。もう俺はフォローしなくていいから、兄貴のことフォローしてください。はい、というわけで残念ながら本日も全問不正解ということでね、本当に何やってるんでしょうかね、笠原くんはもうね、もう低たらくですよ。ただもうあのヒントが出ましたから、今週はネクスト豚足ヒントゾンビですから ね、もう大丈夫でしょう。来週はこれ必ず正解出してくれると思いますので、皆さんもですね、栃木に関するクイズがありました。栃木に関するクイズだって言ってんのにネクスト豚足ヒントって栃木に関する、あ、ちょっと、あ、冷静になったわ、やっと。あ、何やってたんだ今俺、あれ自分で言ってておかしいって気づけたわ今。ちょっと待ってくれよ、ゆうゆうくん、おかしいだろ。栃木に関するクイズだって言ってんだよこっちは。なんだ君、ネクスト豚足ヒントって、おかしいおかしい、頼むよ、ちょっと。
だったら粉要素の方が強いよ、今回。
粉率の方が高くなってんだよ、ちょっと。ちょっと待ってくれよ、おい。栃木に関するクイズだからな。間違えないでくれ。栃木、まあ、今週はちょっと間違えちゃったのかもしれないけど、栃木に関するクイズありましたら、どんどん送ってきてください。よろしくお願いします。すべてのコーナーはメールフォームから送ることができます。メールフォームのリンクは、白井のツイッターの一番先頭か、もしくはこの YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。また、メール直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは、timemachinebu@gmail.com、timemachinebu@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。そして、笠原くん、告知よろしくお願いします。
はい、配信ソフトミクチャというところでライバーをやらせていただいております。平日朝7時半からラジオ体操とプランクやっておりますので、ツイッターから遊びに来てください。どっかで新幹線見る配信もやろうかな。
ついこの間ね、2回目見ましたね、新幹線ね。どんそか兄貴が見たくてね。あとね、うちのね奥さんがね、あの新幹線に出てくるチェウシクっていうね、あの高校生の男の子役、あの見た人は分かるかもしれない、うん、カップルが出てくるんだけど、その男の子役、はい、チェ・ウシクって俳優さんなんだけど、このチェ・ウシクの大ファンで、奥さんもう一番好きな俳優がチェ・ウシクで、そのチェ・ウシクの、まあ可愛い俳優なんですよ、このあのなんか、うん、もうまだすごい、幼いまではいかないけど、可愛い顔立ちのね、いい役者さん。あの、パラサイト出た人だね。パラサイト出てた人。そうそう、パラサイトの、あの、家族の、長男役やってたね。そう、チェ・ウシクがどうしても見たいって言ってね。で、俺はもう、ドンソカニキンの腕が見たいっていう。あ、でもね、あの、新幹線の時は、ドンソク兄貴、ちょっとまだ、マッチョさがね、今と比べるとね、ちょっと控えめなんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、いや、十分マッチョなんだけど、今がやばいから、今のドンソク兄貴が本当にムッキムキすぎるから、新幹線の頃はね、見るとちょっとびっくりするよ。あ、ドンソク兄貴ちょっとスリムだ、この時、みたいな感じで。栃木のクイズを募集しますからね。
いや、タイムマシンとは関係ないんで、僕の配信は。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。ぜひ、
あくまでも僕が新幹線見ようかなっていう。
そうだね。あの、主演のコンユっていう人がね、いい役者だ。あの人よくいろんな映画出てんだけど、うまいんだよな、あの人、ほんとな。そうなんですよ、もう。ぜひぜひ、ちょっとみんな、まだ見たことない方はですね、ぜひぜひね、あのチェックしてみてはいかがでしょうか、ということ。いやー、もう本当にですよ、もうなんか日々いろんなねニュースが流れてますけど、早くあのビーバーの赤ちゃんたちがもうすくすく育ってね、いや、もう立派にこうダムを作る姿を見る日が楽しみだなっていう、もう木を削って、まだあのすっごいもう歯もちっちゃいんだよ、まだ本当にもう可愛いんだよ、なんかもう でもね、生まれて数日でちゃんとこう歯とかあの前歯しっかりと生えてくるんだよね、やっぱね。
まあまあまあ動物はね。
そうなんだよな、はい、あんなすぐ泳げるのびっくりしたけどね。その生まれて1週間とか10日ぐらいでね、スイス泳いで、その姿も可愛いのでね、タイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。ここで咳する俺。すごいタイミング。次回は6月24日土曜日23時からとなっております。6月もうこれが最後ですね、帰り道はね、はい、で毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は6月21日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。そしてもう言っとく、これ7月次は7日でやってるかな、笠原くん飲み会、
はい、
7日、
そうです、
7月7日金曜日22時からはタイムマシン部の飲み会放送です。毎月第2金曜日でもないのか、第2土曜日の前日っていう設定なんだね、これね。そうだね。第2土曜日の前日の金曜日は、飲み会放送になりますので、次回は、お、七夕じゃん、これ。7月7日金曜日、七夕。七夕の日はもう飲むしかないということで、22時からタイムマシン部の飲み会放送、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。それでは、今週も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。ね。ビーバーちゃんたちがすくすく育つことをね、願いながら本日も眠りにつきましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。また来週。あ、とも夢。
さっさと言ってそれ忘れですか。
とも夢。ね、とも夢。何はともあれ、とも夢ですよ、とも夢。とも夢。